Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。戻ってきて2日目なんですけれど、もう思いっきりね、日本に行ってたんだろうかみたいな感覚で日常が戻ってきています。昨日はね、ファーマーズマーケットの様子とかも皆さんにストーリーで出したりしたり、まあ、出したりしたりって、なんかその日本語もちょっと変よって自分で聞きながら思っていますが、まあ、キッチンの方でね、バジルがたくさんあったりとか、まあ、これが日常だよなみたいな感じで帰ってきて、早速その翌日にはね、いつもこれまでやっていた豆乳作りをしたり、そしていつものように紅茶で始めたり、もちろんね、毎度のごとくのルーティンはしっかりとさせていただきながら、雨の中のロサンゼルス、もう2日間思いっきりエンジョイしながらですね、今日もまだなお雨がしとしとっていう感じの中で皆さんにお届けしていきます。昨日も今日も私の携帯のスタンドは、はい、ホピティなんですね。ホピティ、ニューメキシコに住んでいるトシエさんとトムさんっていうね、ご夫妻が送ってくれたものなんですが、その一部をね、もちろんイベントの方にもシェアしてあげてくださいということで送ってきてくれていたので、この間はライトイベントにお越しの方にですね、抽選で、抽選でっていうか、当たった方にもうホピティをプレゼントさせていただきました。日本のね、麦茶のように作って飲んでいただけると一番いいなと思うようなもので、もちろんね、お二人がのナチュラルに自家栽培または自分たちで採取してきたものを送ってきてくれたので、もちろんね、もう本当にもうオーガニックであり、もう味もね、全然以前にね、なんかどっかのティーパックとかで買ったものとはまた異なるような味わいがあります。バンドになっていたり、またはそのティーバンクみたいな感じでね、そのすぐ作りやすいように作ってきてくれていたので、そのまま煮出していただいて、15分ぐらい煮出した後、まあ、弱火でね、煮出した後一旦火を止めて、さらにまた少し寝かしておく。そうするとね、また抽出されてきた味わいであったり栄養が皆さんのね元へ、まあ、飲む時にしっかりと細胞に浸透していくような、そんなティーです。まあ、お話を聞いてみたらね、お腹が痛い時とか、そういう時にもね、お母さんがよく作ってくれたっていうことをね、トムタウンからのホピ族の皆さんがどんな風に飲んでいたかというのをシェアしてくださったりしていますので、その旨当たった方はぜひ楽しんでください。私全然当たってないんですけどっていう皆さんは、いつか機会があればね、ホピティを賞味する機会があればぜひ味わってみてください。携帯のスタンドにもこだわっています。今日はこのホピティのエネルギーをみんなに届けながら録音をしようとかね、これまでも大抵いつも蜂蜜とかね、皆さんにそのスタンドでね、あるのですが、そのスタンドからも出てくるそのエネルギー、まあ、スタンドって呼んでますが、要は私が携帯を置いてるものなんですよね。まあ、そこからね、皆さんにそのままエネルギーがお届けできるなっていうふうに思っています。今日の完成トークは皆さんにね、運気を上げるというお話をしたいなと思います。さて、この運気を上げるっていうサブジェクトに関してはたくさんのお話があると思うんですね。だいぶ以前なんだけれども、なんていうのかな、起業家の集まりでパネリストとしてね、参加したり、でそこでいろいろ指導してきたことがあって、もうだいぶ前なんですよ。20年以上もちろん前なんだよね。でその頃にね、私が覚えてるのが、起業家育成の講師の方と一緒に海外のアイデアっていうことで、私も一緒にパネリストとしてお話ししたことがあったその時なんですけども、もちろんいろんな起業家としてのマインドだったりノウハウであったり、いろんなことをもちろんお話する中で、その起業家育成のね、エコノミストのスペシャリストの方が言った最後の言葉が私はすごい印象的で、最終的に何が成功を分けるか、はい、運だよって言ったんですね。えって皆さん、受講者の皆さんがびっくりしましたが、最終的には運ですっ って言ったんですね。でもその時にもう30年近く前なんだけども、まあ、その時のお話に私はえっと思ったけれども、でもその後すぐにそうだよねと思ったんですね。でもみんなにそんな運だよなんて言っていいのなんて思ったから私はえっと思ったんだけれども、まあ、そこでね振り返ってみると、やはり多くの皆さんが運を上げるために私のもとへプライベートコンサルであったり相談に来る人たちのほとんどがそうなんですね。だからこそ皆さんにこの運を上げるっていうお話をちょっとしていきたいと思っています。早速今年はライトイベントパーティー、パーティーということでね、多くの皆さんがライトさんパーティーするんですかと思ってた方に、私の中ではタイトルはパーティーなんだけども、パーティーっていう概念はなくて、もちろんイベントのようなお話をしていくつもりであったんですね。だからこそ来た皆さんが声を揃えて、これライトさんイベントそのもので学びがいっぱいだったっていう話がねすごくあって、そのお話を聞いた方々がオンラインとかでもその録画を見ることができませんかっていうようなオンライン視聴の申し込みとかありますかって今問い合わせをいただいてるんですが、まあ、これはねもうちょっと待っていただきたいなと思っています。まあ、でもね皆さんにその時にもねいっぱいいっぱいというか、その終わった直後からも昨日も来たなんていうのかな、メッセージとかいろんなシェアをねたくさん皆さんにお送りさせていただいたんだけども、お送りっていうのはスタッフの中でシェアさせていただいたりしたんですね。感想っていうのは、まあ、もちろんメインスタッフのみでシェアをしながら、いやこれすごいよねっていうのお話をねいっぱいいただいています。もうそのほとんどがもう24時間経たないうちにミラクルの連鎖っていうことでたくさんお話が来ているんですね。でこれは私のイベントに参加したからこうなのよっていうようなお話ではなくて、まあ、来た人たちがどうやってそのミラクルが起きるかっていうところも含めて、まあ、毎回毎回そうなんだけども、来てすぐにそういう皆さんが望んでいること、そうすると大抵ね何を望んでいるのかがすごくわかるんですね。望んだものが大抵そのままの現象として現れる。それを多くの人がミラクルって呼んでいるんです。だからこそ私たちも、あこれなんていうのが現象としてミラクルとして起こってよかったですねというような喜びの声を聞いて、私たちも喜びの声で返す、または私たちも本当にあよかったなと思うそのエネルギーで返す、または機会があればね、もちろん名前を公表することもなくちらってこの間のね東京よりっていうところでも、まあ、ホストのひかりんさんもこういうお話がもう入ってきてるんですよっていうふうに皆さんにシェアをしてくれました。そういうシェアすることによって嬉しい話っていうのはすごくきれいに連鎖していくんですよね。だからこそ皆さんにある一部、まあ、嬉しい話とかそういうことに共感を持つっていうことがもちろん運をやっぱり上げる一つもあるんですね。でそしてもちろん皆さんが聞いたように運をやっぱり開くっていうところにその場に行くとか、運のある人と一緒にいるとか、運のあるところになんていうのかな、同じ空間にいる、これは成功者の皆さんのお話でもこれまでも何度か言ってきたように、成功者の方々の共通点っていうのがあります。もうこれはね何度も言ってきたから覚えてる人もいると思うけれども、成功者のほとんどが運のある人とのみお付き合いするって言うんですね。運のある人とのみお付き合いするっていうことは何かっていうと、大抵の人がポジティブマインドなんですね。要は言い訳をしない、マイナスのお話をしない、マイナスの話題を出さないっていうような人たち、まあ、ある意味もう本当にポジティブでいいこととかいいお話アイディアとかそういうお話、普段どんな会話に包まれてるかっていうことをものすごく徹底しています。そんな中でもね、やはり空間っていうそのバイブレーションという領域だからこそ、多くの人が今このようなラジオを聞いてくださって、聞くことによってそのラジオから出てくるバイブレーションを受け取っていって、どんどんどんどんなんていうのかな、良くなっていく人たちもいるし、そして思いっきりそのバイブレーションが高いところでイベントに来る人たちっていうのも含めてリアルイベントのリクエストが多いっていうのはそこであり、で一番最初の頃にもそうなんだけども、だからこそ30分で50 席っていう席はもうあっという間に完売したっていうところから、少しずつ人数を増やしていくようになっていた私のライトイベントがあります。で、個人的なお話とか相談とか会社の経営とかの人たちが来るときには、その人たちが持ってるやはり悩みとか彼らが解消したいことをそのままこの場に持ってくるので、まあ、その議題においてどういう会話をすればいいかっていうところからうまくシャッフルっていうように重ねていって、でそこからやっぱりなんていうのかな、解き放されていくことにより大きなステップ、彼らが願っていることっていうものが急速に叶っていくわけなんですよね。そうすると、その土台を作っていく中で、シンプルエヴァーマサミライト皆さんにね、やってくださいねとか、アファーメーションノート作ってくださいねって、これは何度もベーシックですよっていうふうに言ってきてるわけですよね。で、今言ったように、このライトイベントとか、その空間にいることってどういうことかっていうと、例えば、フリクエンシー、周波数のトリートメントルームっていうのがあって、で、その周波数のトリートメントルームに行くと、なんや全然変わりはないわけですよね。で、入っていくと、ね、全然何が違うのとかっていうぐらいのもので、なんか周波数に関する音が出てるよなとか、528とか432とかそういう音が流れてるよなって、でもそれだったら YouTube で聞いたりとかいくらだっていつでも聞けるよねっていうような音があるんだけれども、でもじゃあその違いっていうのは何なんだろうって、その空間にはね、普通流れていく、例えば YouTube だけで流れてくる音よりもさらにコンセントレイっていうような凝縮されたような周波数がいっぱいあるわけよね。その中に入っていって、いろんな人たちが希望のトリートメント、自分の体のどこを治したいかとか、どこを開花させたいかっていうふうにしてね、まあなんか良くなったかどうか分かんないけど、みんな帰っていきながら少しずつみんなが回復していくっていうのがあるわけですよね。全くそれと同じような状況っていうのが私のイベント空間の中にあるなって、だからいつもイベントに来る人たちにライトフィールドへようこそって私は呼んでるんですね。まさに光の領域へようこそって、まあ、私の名前がライトっていう名前でもあるので、ライトフィールドへようこそって皆さんに言ってます。まあそんな風にして、まあボルテックスに触れたいということで、皆さんは例えばシャスタであったり、セドナであったり、日本各地のボルテックスの高いところにわざわざ出向くのは何ですか。まあ、それはそこにやっぱりエネルギーが高いっていうのは分かってるわけよね。それと同じようにエネルギーの高い人、エネルギーの高い領域に行くことによって自分が持ってるものを高めるっていうことがあるっていうことをね、皆さんに、それが運に関してのお話のね、部分でもあるんだけど、じゃあなぜこのお話をしているかって、これまでもね、倒産寸前の方が、まあ、会社を立て直して何十億円までね、資産を増やしたりとか、または会社を倒産寸前の人たちが諏訪くんの会社を一気に数年の間に返したであったりとか、または普通の平社員だった人があっという間にグローバルな企業の就職からエグゼクティブに入ったり、または一般の社員である人が大きな会社の CEO にステップアップした、これはね、多くの人がもちろん夢見ることであると思うのね。どんどん自分の成果が認められ、ステップアップされ、そして給料を上げていきたいって、当たり前に誰もが夢描くことが、多くの人の中でどうして一部の人しか叶わないんだろうって思ったりすると思うんですね。これはいろんな人見てもみんな平等に努力をしているのね。では努力を重ねればそれが可能になるのかって、で努力だけ重ねてもなかなか進まない時に、やはり運気を上げるっていうことがとっても大切で、運気を上げるための自分の周りの領域と日頃の習慣を変えるってことを、多くの皆さんとか相談に来た方々にやってもらってるわけですよね。そうしてね、少しずつ少しずつ実は上がっていくんです。そうすることによって気づいたらね、数年前、または半年前、1年前、3年前、5年前、または10年前の自分とは全く違う自分が今いるっていう風になっていくわけですね。そうすることによって、多くの人がどんどんどんどん自分の成果、 これまでの努力っていうのが認められるぐらい宇宙にその反応につながるようにしていきたいって思うわけなんですよね。そうしてね、皆さん結構上がっていくんだけども、上がっていった時に、ね、運気っていうのは上がりも下がりもします。じゃあどうして下がるのかって、下がる時っていうのは大抵上がった時にエゴが出やすいんですよね。でエゴが出やすいって、でこれまで誰の助けももらわなかったみたいな感じになってくると、思いっきりそこで運とかエネルギーを送ってくれてる人とか、そのソースっていうものがプチって切れたりするわけですよね。エゴはそういう風にしてね、縁を切るっていうようなことがすごい上手でもあるので、プチって切れた時になんかわかんないけど、これまで絶好調だったのになんかおかしいなみたいになってくるわけですよね。だからこそこれまでの縁を大切にする、そこで自分のエゴをコントロールする、そうすることによってどんどん自分が培ってきた運の強化をしていくわけですよね。だからこそ、あ、流れるようにここに運がいい人がいる、わーって言ったりとか、それまでみんなにいろいろとね教えたりとかしてくれた人が皆さんの周りにもいるかもしれませんよね。そうするとね、もう一気にここでセールやってますよって、運が半額ですよみたいな感じでね、わーって流れていったり、あ、ここでも運が上がってるみたいです、わーって流れていったりとか、でそういう時に、あ、もう売り切れですとかみたいな感じでね、run out するよりも、いかにどこにパイプとしてつながっているのか。だからね、なんていうのかな、放浪者になるよりも、しっかりと自分がその太いパイプをどんどんどんどんその太くしていくっていうこと、そしてしっかりとエネルギーを流れるように吸収できるように、自分が自分をある意味精神的に鍛えていくことっていうのもすごく大切なんですね。まあ、そんな風にしていくことによって、まあ、努力だけではなく努力が実るような、そんな運気というものを身につけることを皆さんにお勧めしたいなと思ってます。その小さな一つ一つっていうことを皆さんにラジオでお伝えしたり、もちろんブログでお伝えしたり、そしてね、もちろんイベントでお伝えしたり、何気ない生活の在り方っていうのを SNS でお届けしているのがこのライトワールドって私は呼んでいるんですけれども、その中から皆さんがね、どんどん運気を上げていきたいと思います。だからこそね、見かけだけで振り回されないことってのも覚えていってください。あ、この人の話すごいからわーって行こうとかではなくて、普段その人たちのやっぱり信念っていうのを持ちながら、皆さんがね、どこを何を大切にしてるかって、お花とか植物とかもそうだけども、長く大切にしていくことによって綺麗な大きな大輪が咲くようにね、その都度その都度これだあれだっていう風に振り回されるようなく、しっかりと皆さんが自分のパイプを太めていくために、どんな風に日々を過ごしていくか、誰のお話を吸収していくか、どんなエネルギーを毎回吸収していくかってところをね、揃えていってください。そうすることによって、あなたの運気がこれまで以上に高まり、そしてあなたの運気が、あなたがやっぱり努力してきたことを結び、そしてさらに成果と出るようになっていくと一番いいかなと思います。いろんな人たちをね、これまでもコンサルティングしたり、いろんな人たちをこれまで相談に乗ってきました。でそういう中でね、やはり傲慢になりやすい人ってのももちろんいるし、傲慢になっていけばいくほどあっという間に落ちたり下がったりっていうのがね、すごくやっぱりしていきます。人っていうのは学びっていうことの中に反省はもちろん、反省の中からただ反省落ち込むではなくて、反省の中から何かを見出すって、反省っていうものは私の中でこの中から何を学ぶことができただろうかって、その学ぶことをどう生かしていくかっていうことがある意味素敵な反省だなと思うので、みんなの反省ってなってくると、何か自分のダメなところを探さなきゃいけないと思ったりするところいるんだけども、ダメなことではなくて、自分ができなかったこと、できないこととか苦手なことっていうのを分かることにより、または次に自分ができることがどういう点なのかって、今回のことから何を学んで、そして何を活かせるようにしたかって、そして何よりも常に常におかげさまでというご縁というもの、おかげさまでできること、そしてあなたを助けてくれた人たち、あなたを伸ばしてくれた人たち、あなたを強化してくれた人たち、あなたにたくさんのエネルギーを与えてくれた人たちを大切にしていくことにより、その人たちも、ああ、もっとやってあげたいとか、もっと送りたい って相手も思ってくれるので、そうするとまたどんどんどんどんあなたへのパイプっていうのが太くなっていくと思うのね。だからこそ自分も、そして自分とつながってる宇宙や仕事も含めて、その大きなサイクルと運っていうのをね、どんどん気づきながら太くしていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、雨を見ながらお話をしているとね、あっという間に時間も過ぎていきました。今日はこんな感じでね、運の開き方とか運の詰め方っていうことを皆さんにお伝えしました。そしてね、皆さんの運がまたさらに、そして皆さんの人生がさらに良くなること、そしてみんなが自分の人生の中で喜びの中に生きること、そんな感想がまたたくさん返ってくることもね、私も楽しみにしながら今日のお話をクローズしていきたいと思います。Thank you, everybody. それでは、Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。